こんばんは、林幸です。
こんばんは、千太郎です。
こんばんは、葵恵里です。
さあ、ということで久々に戻ってまいりました、行動最速ラジオ、今回がシャープ26となります。皆さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
いや、飽きすぎですよ。これどんぐらい来ました？半年？
半年以上？
半年以上、
もっとですね。
もう半年以上ですね。その間にこうみんな結構生活ね、いろいろこう変わりながら、
うん、そうですね、
思うんですけれども、はい、その間に僕はね、子供が2人とも就職してしまったんで、もうやることがなくなってしまったというね、親業卒業してしまいました、まさかのねありましたけれども、さあ林さん、久しぶりの収録となりましたけれども、はい、今回はなぜまたこの久々にラジオやってくれることになったんですか？
そうですね、まあ、ちょっと今後の活動の内容を、はい、少し方向転換しようかなっていうところがあったりもあるので、まあとはいえ、まずは今までやってきたところの直近のレースだとか開催しましたんで、はいはい、そのあたりの総括だとかもしたいなっていうところで再開となりました。
はい、はい、ありがとうございます。葵さんの方どうですか最近は？
あ、私ですか？
はい、
いや、私の話は大丈夫です。
いや半年空いてるからね、せっかくなんで、はい、葵さんも、
いやいやいや、もうね、はい、久々のやっぱラジオなんで、はい、林さんの話が聞きたいですね。
まあそれはそうですね。
はい、
はい、じゃあ早速ね、林さんからちょっとこの近況報告とかいろいろしていただきたいと思います。
まずあの4月16日に大阪で、はい、C1 テニス2023ラウンド1大阪という大会、ラジコンカーのレースを開催しました。
はい、やりましたね、大阪行きましたね。
はい、
俺、僕らもね、ついにね、関東から出て、
はい、
あそこはね、いい場所だった。
いい場所でした、
本当に。 ATC でしたね、大阪。
はい、
はい、あれがね、エレベーターホールの前でやれたっていうのもあって、想像以上にたくさんの方が見に来ていただいて、
うん、
先島プレ万博という大阪万博のプレイベントの中で千葉テンス実際にやることができたということ。
はい、まあ、ちなみにですね、はい、大阪万博自体は夢島っていう会場でやるんですね。
はいはい、
で先島っていうのが夢島の隣の島なんですよ。
はい、
なので、まあ、ちょっとあの実際今後、まあ、うちが活動していく中でも、その先島と夢島を通信でつないでみたいな話もあったりするので、はい、まあ、一旦ちょっとうちとしては先島を拠点に、
はい、
あ、言ってなかったですけど、うち大阪支社作りまして。
え、もうあるんですか？
あります。あの ATC 大阪の3階に
入居してるんですね。
もう入居してます。
そうだったんですね。
はい、そうですね。じゃあ関西方面でね、あの興味ある方はあの関西支社の方にご連絡いただければ、まあ、結局林さんに連絡いくんですよね。
まあ、そうですね。
はいはい、あ、そうだったんですね。
はい、
そうです。さあ、で今回の大阪での C1 テンス、
はい、
こちらはなんかトピックスというかハイライトというか、なんかそれはありましたか？まあ、ね、ありましたかっていうか、もう僕もいたんですけど、林さんの口からぜひね、はい、ちょっと教えていただきたいと思います。
初めて人間と AI がこうガチンコでぶつかったところが見れたかなと思ってますね。
確かにね、あの2022年の筑波のラウンドの時は、
は
いろいろありまして、まあ、結果的に人間と AI はちょっと別のね、あの試合になったっていうことが、
あのまだ AI が人間と戦うレベルに至ってないという
全く達してなかったですね。はい、全部の車両が右に行っちゃうっていうね、ちょっと大きな問題があって、あれ原因がなんかあれでしたよね。なんか環境とか人の動きとか周りの状況を判断しすぎて、
はい、
なんか右に逃げるっていう手がついちゃったんですけど、
は
い、
でまあ絶対的にそのティーチングの時間も足りなかったみたいなのはあったんですよね。
はい、
はい、なんでまあ今回は土曜日1日使えるように、
はい、
ティーチングに使えるようにしたので、
はい、
まあちょっとそれもあって、まあ、AI のその完成度は高かったかな。
そうですね、もう普通にコースを全然走り切ってましたもんね。
そうですね、まあ、しかもその人間が迫りきても、
うん、
まあ、AI がこうブロックしたりとか、かなり食い下がって、その半周とかまあ一周とか、
うん、
あの抜かれないようにするっていうことに関しては AI カーが十分戦えてたので、この辺りが、まあ、初めてそういうあの人間と AI が戦ったっていう、あのカーレースでいうと多分日本でもなかなかなかったんじゃないか。初めて
勝つの可能性高いですね。
はいはい、
あとあの AI 側の参加車両がやっぱすごい多かったな。
そうでしたね。
増えましたよね。まあ、全体的にやっぱエントラントが増えたっていうことが一番僕は嬉しかったかな。
うん、
あれ全部で何チームでしたっけ？
10チーム11台。
そうですよね。
はい。
うん、結構いろんな種類の車両も見れたし、
見えましたね、
はい、1台だけ気になってたのはね、あの結局最初から最後までボディをかぶせることがなかったチームありましたね。
オープンクラスになった
1人だけで、ね、側がないという、はい、ポンポンの状態で走ってる車両
もいましたけど、
はい、
SDK ですね
SDK が、うん、はいなんですけどね、はい、でもすごいいい大会になったということで、でまあざっくりどうでしょう、AI と FPV、まあ、今回も戦ったわけですけど、いわゆる人間対 AI、
はい、
簡単に言うと AI と FPV の違いって何ですか？
AI は車載カメラの映像を見て、はい、この映像がこういう、まあ、条件になっていたらステアリングをこう右に切るべきだ、左に切るべきだ、はい、アクセルをオンにすべきだ、オフにすべきだっていうのをAI が判断をして走ってるっていうのが AI カーですね、
はい、
でまあそれに対して、まあ、FPV はあくまでまあ人間が操作しているもので、はい、車載カメラの映像は見ているんですけど、その車載カメラの映像を VR ゴーグルで見ながら、一方では、ステアリングコントローラーで操作している、
はい、
まあ、うちみたいなチームもいて、でヨコモさんみたいなプロポで VR ゴーグルの映像を見ながら操作するチームもいるいうような形で、まあ、人間もちょっと2種類の操作法がありましたけれども、まあ、そういった人間と AI が戦ったっていう形ですね、
はい、
いやでも強かったですね横本さん。
そうですね、やっぱりこう戦い慣れてる度合いが全然違ったなっていう
の、はい、
やっぱそう簡単に負けられないっていうのがきっと、
うん、そうですね。
ただ今回も前回よりもより体勢整えてきてましたね。
そうですね、まあその SDK の方に、はい、スポッターもやってもらってましたからね
SDK っていうのはでボディすっぽんぽんで走ってた最初なんですけど、でも SDK さんの場合は VR ゴーグルの中からこう見ながら走ってたんですけど、 VR ゴーグル中見せてもらったら、はい、車の内装とかがちゃんと、はい、再現されてるんですよ、はい、一応キャデラックかなんかの内装になってるんですけど、うん、傍から見るとただのパイプフレームのボディしかないっていう新しいスタイルですよね。
だから目指すところはすごく、はい、うちもそういう風にしたいなっていうところではあるんですけど、
そうですね、没入感はすごかったですね。実際ゴーグル覗くと本当に車の内装があるから、うんうん、なんかまるで自分がその高級車に乗ってるような感覚があったもん、
はい、
バックミラーまで動いてましたね、
まあ、そこはちょっと技術的に難しいところで、
はい、
やっぱりこう VR のバーチャルの映像をリッチにすればするほど、
はい、
それを、まあ、遅れなく送るとか、
そうですね、処理量がすごいことになっちゃうんですね。
処理をかませるとそれはまあ遅れる原因になっちゃうので、うん、やっぱりそのコンペティションっていうことを考えると、その走るのに必要最低限な情報で、
はい、
まあ、どう戦うかっていうところに今はなっちゃうかなっていう。
そうです ね、あとは数字とかパラメータで追いかけるみたいな感じですね。
そうですね、
はい、で、まあ、今回その2023大阪ラウンドでは、
はい、
結果についてはどんな感じでしたっけ？
予選では、はい、C1 レーシングがラップタイム的に一番取ったんですけど、はい、ただ、まあ、かなり僅差で、
はい、
100分の7秒差だった。
100分の7秒、
うん、
0.07 秒差、
はい、
差ないっすね、ほぼ。
まあそうっすね、
はい、
まあまあとはいえ、まあ、一応は、
はい、
多分歴史的にもだから、そのプロポ操作にハンドル操作、ステアリング操作が勝つっていうことは、はい、基本なかったことだと思う。
はい、
まあ、そこはちょっとまあエポックメイキングの出来事だったのかなと思ってあります、はい、まあ、ただ、はい、まあ、やっぱり決勝では、まあ、戦いの経験の違いが、
ね、
まさに出てしまって
スタートして、スターティンググリッドで今回はグリッドスタートっていう形で用意ドンでみんなシグナルで出たんですけど、
はい、
すぐに停止車両に先頭の G1 レーシングの車両がぶつかってしまったんですよね。
しかも、うん、その停止車両が C1 レーシングの車両だったっていうちょっと情けない話で、
インプレッサが止まっちゃってるところに C1 レーシングのシビックが追突して、はい、ボールポジションが止まってる車にぶつかったことによって、はい、2番手にいた横本さんが一気にそこでトップに出て、はい、
そうしていくという、ね、なんで、まあ、そこもスポッターの、
はい、
まあ、状況を見ていて、横浜の三島さんはそれ把握して走ってたと思う。
そうですね、前が止まってるのがいるよって聞いたら、うん、まあ、その区間はすごいスロー走行して避けることに集中しますもんね。
まあそうですね、
はい、
で、まあ、ちょっとコース的にもそんな道幅がなくて、
は そうですね。
まあモナコか、まあモナコよりも、
モナコよりも、
まあ、狭いぐらいですね。だから絶対に抜けないコースと言っても過言ではないような難しいところだったんで、まあうちとしてはまあちょっとまあ私もそんなアドバイスちゃんとすればよかったですけど、はい、まあそういうまあラインを取って落ち着いて走ればいいんだよっていうところ、
うん、
うん、っていうところがまあやっぱりなかなか徹底しきれなかった。
はい。
いうところはあるかなと、ね、
もうそんな狭いコースで3位に AI カーだったじゃないですか、
はい、
F3 ピクセルさんですよね、
うん、
はいはい、AI
カー、ね、うん、
すごいなって思いました。
あと で、ね、その動画とかも見ましたけど、
はい、
まあ、F3 ピクセルの車はあの横もの車にこう迫られながらも、
はい、
かなり粘ってたんですよね、
はいはいはいはい、
抜かれないように、
はいはい、
だそこがやっぱりこう人だと後ろとかまあ横から迫られてる時にどうしてもこうメンタル的にこう、
そうですね、
やばいやばいってなっちゃうんですけど、うん、まあ、それがまあ AI カーだと、まあ、メンタルはもう最強です、
ね、そうですね、落ちることない
です、はい、そうですよね、
なのであそこ強いなっていうのも思いました。
まあ、でもやっぱりあれなんですかね、このレースを開くっていうことで、まあ、例えばその前回の去年の筑波から、
はい、
まあ、今回今年の大阪までの間でも相当なこう進歩というかレベルアップが全体的にあったと思うんですね、はい、AI にしてもリモートドライブにしても FPV にしても、うん、だからやっぱそういうコンペティションっていう中でやっぱ車両っていうのは磨かれていく、そういったものですかね。
やっぱりそこなんか目標がないと、
うんうん、
で、まあ、その例えばまあうちなんかもその横もの2022年のレベルを超えられるかどうかっていうのを、まあ必ずそのまあベンチマークにしてテストだとかもしてるわけなんで、やっぱそういう目標とかがない限りはなかなか、まあ特に一人であの車両開発してても、まあその進歩をさせるもさせないも、まあその人のまあ自己満足になっちゃうんで、
確かに、
まあこういう場をあの持つっていうこと自体が、まあ、そういう技術進歩には、まあ、有益な、
はい、
なんだろうなっていうふうには思いますね。
どうですか、はい、今後、C1 としてはどういった展開というか進化の予定というか、はい、そういったものは。
そうですね、
はい、
C1 レーシングとしては今あの VR ゴーグルをつけて、はい、操作してましたけれども、そうですね、スポッターがいないと、まあ、後ろが見えないっていうのもあって、バックモニターをちょっと別立てでつけようかなと思ってまして、
カメラを2個にして、
はい、
で後ろからの映像もドライバーに見れるようにする、は
い、そうですね、はい、でそれを例えばまあ、 あの VR の中で2画面作っちゃうと、
はい、
画像処理が入る関係で、まあ、遅延をするっていうのもあって、確かに XR グラスに変えようかなと思ってます。
XR というのは
よくわかってないです、
まあ、AR グラスっていう言い方の方がちょっと一般的かもしれないですけど、バーチャルの映像も見えて現実の情景というのも見えますっていう、
はい、いわゆる VR がバーチャルリアリティですよね、
はいはい、
で AR っていうのはオーギュメントリアリティで実際の現実に投下する、でその両方が混ざってると XR みたいな認識っていいですか。
そうですね、なので XR グラスを見ているとまず前方の映像は、
はい、
車載カメラの映像がそのまま出てきます、
はい、
でそれ以外は現実世界が見えるんですね、
はい、
なのでドライバーの前にこう置かれている PC が見えたりとか、あとはその PC の横にまあスモールなバックモニターが置かれていれば、
はい、
まあ、その映像は普通に肉眼目視で見てると同じように見れる、は
いはいはい、だ別系統にもできちゃうってことですよね、
はい、
はいはいはいはい、その方が負荷も少ないし、まあ、でも、ね、だって大変な技術ですよね、それはそれで、ね、やっぱ作るっていうのは。
そうですね、あ、そういう意味では、はい、前方の映像自体も別にモニターでいいっちゃいいんですよ。
そうですね、
はい
はい、
別にモニターでいいんですけど、あえてグラスにしようとしてるのは何かっていうと、
はい、
今後シートを動かそうとしてるんですね。
はいはいはい、
なので車がこう右に G がかかったらあの右に傾きます、はいはい、っていうような、ね、シートを動かすっていう風になると、まあ、大きなフロントガラスと同じような大きさのモニターがあって、
はい、
そいつも一緒に動かそうと思うと、
まあ、すごいモーターが必要になっちゃいますね。
まあまあ大変なことになっちゃう、ま
あ、昔あのなんか東京ジョイポリスとかにありましたけどね、なんかね、はい、そういうやつですね、はい、あんな何千万ですよね。
そうです、あの、はい、その大きい、
はい、
その何千万みたいなそういうあのシミュレーターとかもあったりしますけど、はい、そういうレベルじゃなくやろうと思ったらやっぱりグラスに な。
うん、はいはい、そうですね。こういうチャレンジをこれからもしていくと。
そうですね、まあ、次回のレースには。はい、
はい、それではですね、ここでですね、重大な発表がございます。はい、この行動最速ラジオですけれども、今回のこの第26回をもちまして最終回となります。
はい、
大会していきなりですか。
とんでもないですよね、本当にね。いや、ただね、これね、リスナーの皆さんね、ここでね、購読ボタンを解除するのはね、しないでほしいんですけど、実は行動最速ラジオとしては一旦ここで終わりです。で、なぜそうなったかというと、これは行動最速を目指す、C1 レースというものから、林さんがやっているこう事業とか構想がですね、どんどん大きくなってきて、もはや行動最速だけではないと。
うんうんうん、
もうその枠を超えてくることになったっていうのが、実はだからすごいポジティブな話なんですよ、これ。
そうですね。
パワーアップということで。
超パワーアップです。
超。
そうです。
はい。
で、次回以降も番組は配信するんですけども、番組名も変わりまして、で、内容もですね、もうこのレースだけではなくて、もちろんレースの話もあると思うんですけど、それだけじゃなくて、さまざまな構想をですね、これから、もう世界中に向けて発信していくんで、ぜひ皆さんね、これからも注目していただきたいなと思っております。
そうですね。
はい。で、番組タイトルなんですけど、実はですね、ちょっとまだ決まってないんですよ。決まってないんで、林さんの会社、C1 株式会社の、名前をつけて、
はい、
C1 ラジオ、カッコ仮という形で行かせていただきます。
はい。
はい。なので、この C1 株式会社の林さんがやっているこの事業を、いろんな面からこう展開していきますので、ぜひ皆さんね、これからね、さらに発展して、たくさんの情報を、世の中に発信していくし、これは未来を変える、世の中を変える、そして世の中の課題を解決する、林さんの挑戦をですね、一緒にこのラジオで応援していただければと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、それでは今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は林ゆきと
健太郎と
青井えりでした。
またお会いしましょう。今回も番組をお聞きいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。